小湊ヨツハのヨツハのクローバー。皆さんこんにちは、小湊ヨツハです。この番組は私小湊ヨツハがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ここ最近はですね、本日が1月の21日なんですけれども、今舞台劇団おもてなしさんの、本番期間中でして、15日から、25日まで今絶賛本番期間中なんですけれども、今日は夜公演だけなので、その前にラジオクロニクルの収録に来させていただいてます。なので今おもてなしさんのことをこう毎日年明けてから稽古でずっと本番まで駆け抜けてるっていう感じなんですけど、このおもてなしさんがですね、椿組と、睦月組とありまして、もうねご来場いただいてる方は見ていただいてるかと思うんですけれども、各組で私は役が違う役を演じさせていただいてて、桃花っていう役と、クジャクの役をやらせていただいてて、もう本当に真逆の全然違う役柄なので、今日はクジャクだ、今日は桃花だっていう感じで、すごいなんか楽しくどちらも演じさせていただいて、本当に楽しい日々を送ってます。で、あと3部がですね、ダンスとかライブっていう感じなんですよ。ダンス、歌があるライブっていう感じで、それも各組でセットリストがまるっと違う感じなので、本当に日々お客さんと一緒に、お客さんも手拍子とか覚えた振り付けは一緒に踊りながらやってくださってて、本当に毎日毎日こんなに今まで稽古してきたものがご来場いただいた皆さんにお届けする瞬間、まあ大体2時間半ぐらいなんですけど、この瞬間ってもう他にあるかなってぐらいの、もう本当に幸せな瞬間だなっていう風に噛みしめながら日々過ごさせていただいてます。本当に本当にありがとうございます。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは小湊ヨツハのヨツハのクローバー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。クローバーメール。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずラジオネームヒロプーさん、こんにちは。初めてメッセージを送らせていただきます。年末のイメパや年始のおもてなし、年末年始もフル稼働でお疲れではないでしょうか。年始のおもてなしは1公演の予定だったのですが、ぜひどちらもということでどちらの公演も見ることができました。おー、個人的なハイライトは可愛らしい小学生よっつんと神々しいクジャク小湊様でした。このように同じ期間で複数の役を演じる場合、スイッチはどのように切り替えているのでしょうか。遅ばせながら小湊さんのファンになり、舞台でもいろいろな表情を見せてくれてありがとうございます。今年もご活躍を楽しみにしています、とのことです。ヒロプーさん、ありがとうございます。そうですね。でも嬉しい。まず、なんといっても、まず、一公演ね、見ていただくだけでも、すごくありがたいことなんですけど、ね、どちらの組も、お楽しみいただいたということで、わあ、これはすごい嬉しいですね。ハイライトのね、可愛らしい小学生4つんですよね。ランドセルと黄色い帽子をかぶっているシーンもあるんですけど、それとか、あと普通に学生の制服着ているシーンがあったりだとか、ドレスを着ているシーンだったりだとか、ね、クジャクの場合は なんか羽のようなね、なんかすごい綺麗な、なんかステージ上で見ると、動画でね、毎回本番の動画共有されるので、毎回チェックして、ここがこうだな、もうちょっとこういう言い方した方がいいかなっていうチェックをするんですけど、なんかそのチェックしてる時も本当にクジャクの羽が綺麗すぎて、なんかあれすごい衣装を考えていただいた方のセンスがね光るなって思いましたね。なんかすごいクジャクの衣装ってどうなるんだろうって思ってたんで、人間じゃないじゃないですかクジャクって。だからクジャクの衣装がすごい綺麗で、なんか感動してますね、すごい。はい。ね、クジャクの衣装はいいんですけど、役のスイッチですよね。スイッチを切り替えているっていう感覚は私の中でなくって、なんかただただとにかく小学生の時も学生の時もクジャクになった時も桃花になった時も、その時の自分の状況をなんか一回確認して、今はこうパパママがいて、で私は何歳ぐらいで、でパパとママとはどういういつも関係性で、どんなことでふざけてて、どんなことでなんか遊んでてみたいなのを考えながら、でだからそういう人です私はっていうのをなんかこう自分に落とし入れて舞台上に上がるようにしてますね。そしたらなんか自然と他の方たちもそういうこう役としてその場に立ってくださってるので、なんかその場で生まれるお芝居だったり、もう本当になんか準備して出てるっていう感じでは、わざわざそうですね、準備してるっていう感じではなくて、ただ自分の状況と年齢となんか設定みたいなものをしっかり確認してっていう感じですね。もうだからその他はもう他の出演者さんのまあそうですね、いろんな、まあ、素晴らしい方が本当に多い、おもてなしさんは本当にそうだなって思うので、もう本当にその皆さんに助けられて、なんかお互いこう渡し合ってキャッチボールし合って、もうなんかすっごいそれが本当に熱い方ばかりなので、すごいそれが楽しくて学びがあって、本当に日々学ばせていただいてて本当に助けられてますね。なのですごい出演者の皆さんにも感謝してて、であと見てくださってるやっぱりね、お客様ですよね。なんといってもお客様がいらっしゃるから、本当にここに来るためにどんな状況だったんだろうってこういろいろ考えるんですよ。もしかしたら東京に住んでない人かもしれないし、飛行機で来たかもしれない、新幹線で来たかもしれない、車でなんか長い時間運転して来てくださったかもしれない、仕事をね、なんか早く切り上げて来てくださったかもしれないって、なんかいろんなプライベートな都合をつけて来てくださったかもしれないっていういろんなこと考えて、でそれで時間も使っていただいてっていう感じなので、なんかそのお客様がいるっていうことのなんか責任じゃないですけど、ありがたみを感じながら舞台の上に立つとすごく気が引き締まって、というかより楽しんでもらいたい、絶対に来てよかったって思いで帰ってもらいたいっていう思いでやらせていただいてるので、本当にご来場いただいた皆さんに感謝しています。ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃったんですけど、喋りたいことが多すぎて。じゃあ次行きます。ラジオネームかずくん括弧尾道のカープ坊やさん。小湊さんこんにちは。小湊さんは毎年初詣は行かれますか？僕は毎年ではないですが、気が向いたら行っています。その際のお賽銭の金額は決めていますか？僕は以前は5円10円50円とか財布を見て決めていましたが、今では特に理由はないですが100円に決めています。そんな中、いつも聞いている地方のラジオ番組でお賽銭はいくらにするのか論争の話題になり、そのラジオ番組のパーソナリティの方が言うには、今では小さい子供でも100円では言うことは聞かんよ、だから神様も同じでそれ以上は出さないとなかなか言うことは聞いてくれないと思うよと言われていたので、確かにと妙に納得してしまいました。でもお賽銭は個人の気持ちの問題なので、一 意見としてはそういう考え方があるのかと思いました。おー、なるほどね。確かに、ま、いろんなね意見がありますよね。私もなんか初詣は今年愛犬と二人で行ったんですけど、なんか私は5円って決めてます。なんか小さい頃から5円だったのでずっと5円なんですけど、確かになんかこうね、神社で初詣以外の時も神社に割と行くことがあるんですけど、なんか決まりがあるじゃないですか、いろいろと。だから結構調べて行ったりするんですけど、確認とかしたり、この神社はどういう神社とか、なんかそういう調べるんですけど、本当にいろんなね金額もそうですし、いろんなこと書いてありますよね。金額なんか私は5円って決めてて、でただその初詣で果たしてそのお願い事をするのかどうかっていうところもなんか問題なんじゃないかなって私は思うんですけど、初詣でお願いってするものなんですかね。どうなんだろう。私はお願いは絶対にしないようにしてます。というか初詣以外の時もお願いはしないようにしてます。うん、そうですね。だって神様からするとなんか頑張れよって感じじゃないですか自分で頑張れよみたいなね感じじゃないですか。だから私はその誰かにお願いしてやってもらったりとか手を貸してもらったりっていうのは最終手段だと思ってて、基本的に自分で頑張る、もう頑張れるところまで頑張る。でそれでだから神様に対してはいつもありがとうございますっていう、いつもこう健康で過ごさせていただいてますみたいな、そういうこう愛犬が健康で私も健康でみたいな、なんか日頃からのその感謝というか、当たり前にできていること、当たり前に今持っているものとか、当たり前に周りにある環境っていうものを当たり前に感じずに、いつも感謝できる人間でありたいなっていうところで、なんか神様になんかそういう人間でいさせてくださってありがとうございますじゃないですけど、そういうなんかただ感謝、ただただただっていう、そういうのは私5円とかそういう金額よりもそこにすごく重きを置いてやってますね。なんかこれもいろんな考え方があるんだろうな、初詣一つにしても。だからちょっと私一人のね感じじゃなくて、今ちょっとそのねカズさんの意見も聞きたいですし、なんかいろんな方の意見が、他の女優さんとかね、いろんな方の意見が今聞きたくなってきました。なってきちゃったカズくんありがとうございます。じゃあ次あと一つぐらいですかね、他にもねいただいてるんですけど、ありがとうございます。ちょっとお時間的にあと一つ、ですね、じゃあラジオネームケリーさん、よっつんこんにちは、ケリーです。台湾に無事帰りました。公演お疲れ様でした。聞いている皆さんに伝えたいです。よっつんの演技も歌もダンスも本当にすごいです。よっつんが歌って踊る姿を見られて死んでもいいわキラキラ輝いている4つの姿ずっと心に残ります。あの日はたくさんお話ししてくれてありがとうございました。日本語が下手なのにちゃんと聞いてくれて嬉しかったです。また会いましょう、約束。みんな、ちなみに台湾の約束の手は日本と違うので、あの日一緒にやってくれて嬉しかったです。この思い出ずっと大切にします。本当にありがとうございました。ケリーさんありがとうね。舞台台湾から来ましたって言ってくださったの、すごいびっくりしたの覚えてます。ケリーさんのお顔も今でも覚えてます。ありがとうございます。舞台終わった後のねチェキで一緒に撮ってくださってありがとうございます。でね、ダンスも歌もなんかすごい感動してくださってて、本当に今でもそのお顔が浮かぶんですけど、台湾からねしかも来ていただいて、本当に本当に嬉しいなっていう風に思いました。一回だけじゃなくてね、何回か見てくださって、その日のね 2回か2回その日の町猫、ね、公園ソワレ公園見てくださって、本当に本当にありがとうございました。なんかあのお顔で返せたのがすごく私としてはすごく良かったなっていう思いで今でもいます。また見に来てくださった時は全力でお届けしますので、またぜひいらしていただける日を楽しみにしています。ということで以上クローバーメールのコーナーでした。小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、そろそろエンディングのお時間です。ここで告知をさせてください。2月1日ラジオクロニクルの、木島愛理さんとの公開収録を行います。とっても楽しみです。なんかどんどんどんどん2月1日が近づいてきているのですごくワクワクしているんですけれども、引退した後のキジーさんと一緒にお話しできる機会、お会いできる機会なので、ぜひぜひ皆さんにも、来ていただいて一緒に楽しい空間を作れたらいいなと思っておりますので、ラジオクロニクルのね、公式 X を、チェックしてください。そして2月26日から3月1日まで、舞台絢爛豪華に出演させていただきます。こちらはですね、X だったりインスタの方でもう告知はさせていただいてるんですけど、チケットのね、開始のタイミングだったり、その他細かいちょっと詳細だったりっていうのはちょこちょこまた告知させていただくので、 SNS をチェックしていただけると嬉しいです。それでは小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、今日はここまでです。ここまでのお相手は、初詣のなんかいくらお賽銭を入れるのかとか、どんなお参りの仕方をするのかとか、ちょっとすごいいろんなこと、いろんな人の意見を聞いてみたくなってきちゃった小湊四つ葉がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。